マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第366回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第366回目になります。今回ちょっと音質が違うと思います。というのはですね、いつも使ってる IC レコーダーの電池が切れてしまいまして、これ単4電池2つ使ってるんですけどね、手元の在庫が切れてしまいまして、今 iPhone から撮っています。で、意外と iPhone の方のね、録音の方がいいんじゃないかっていうことよく言われるんですけども、まあ、それが良かったらまだこっち使ってもいいかなと思っています。そういうことで、今回お話しする内容ですね、久々にちょっとハードウェアの話をしたいと思います。マイクロソフト Bluetooth モバイルマウス3600、これについてね、お話をしたいと思います。まあ、今頃なんでこのマウスの話をするかって言いますと、実はこのマウスはですね、もうだいぶ前に、てかちょっと1年ぐらい前に発売になってるんですが、マイクロソフトの、ワイヤレスのですね、まあ、Bluetooth 接続の、小型のモバイル用のマウスということになります。まあ、実はですね、例によっては MacBook Pro の話になるんですが、MacBook Pro でマウスを使おうとしてですね、もちろん MacOS でも、Windows 10でもですね、マウスを使おうとしてたんですが、今使ってるマウス、これモバイルマウス、マイクロソフトワイヤレスマウス3500という、これ以前ねポッドキャスト番組でもお話したことあるんですが、まあ、モバイルマウスはこれをお気に入りで使ってるのと、あとはもう一個ね、ウェッジタッチマウスっていうちょっとコンパクトでホイール部分がないタッチでこう操作できる、マウスをモバイルマウスとしては持ってるんですが、ここら辺がですね、まず、その3500ってやつは、これ Bluetooth じゃなくて専用のレシーバーが必要なんですね。で、このレシーバーが USB のタイプ A ということで、MacBook Pro につなげるときは USB タイプ C からタイプ A の変換のねアダプターを使ってつなげているっていう状況でした。で、一方ですね、ウェッジタッチマウスは、これ Bluetooth で使えるんですが、やはりスクロールさせるときのホイールがやっぱり欲しいなっていうのと、ちょっと一つ問題がありまして、これ MacBook Pro でブートキャンプで起動させた Windows 10でですね、このウェッジタッチマウスが、ペアリングできないという問題があります。で、ちょっとやってる方が意外といないみたいでね、いろいろ調べてみたんですけどないみたいで、Bluetooth で、ま、マウントじゃねえや、ペアリングしようとするとですね、一瞬マイクロソフトエッジタッチマウスっていうのは出てくるんですけど、ペアリングしようとしてボタンをクリックすると、まあ、ペアリングできない、そのマウス見つかりませんって言われちゃいまして、なかなかうまくペアリングできないという状況でした。まあ、そのために Windows 10使うときはアダプターを使ってこのモバイルマウス3500っていうのですね、レシーバーをつなげてやってたという状況でした。で、やはりもう MacBook Pro 自体結構割り切った設計になってますんで、まあ、ここ完全にじゃあ無線でやるなら Bluetooth で、かつちゃんと Windows 10でもですね、使えるやつを探そうということでいろいろ物色していました。で、やっぱり極端な話で無線じゃなくても有線でもいいやと思ったんですけど、この有線の接続が USB Type-C のマウスっていうのがですね、意外となくてですね、まあ、これから出てくるんでしょうけど、エレコムから出てるぐらいかな、お店で見るとね、エレコムでしか、1種類とも色は3色あるんですけど、エレコムからしか出てなくてですね、ワイヤレスのタイプもあって、レシーバーがUSB Type-C のレシーバーっていうタイプもあるんですが、まあワイヤレスでどうせ使うならもう Bluetooth にしてしまおうということでいろいろ探していました。で、マイクロソフトのマウスっていろいろあって、そのサーフェスで使うようなね、てかサーフェスブランドの、マウスだとか、まあ、いろんなコンフォートマウスだとかいろんなマウスが出てるんですが、結構値段も高いんですよね。で、やっぱりちょっとマウスってできれば本当必要最低限の本当にシンプルな機能があればいいかなっていうのを私前から持ってまして、いろいろ探しました。ロジクールのね、 M557 とか M337 とか、あとエルコモのやつとかもですね、いろいろ探してみたんですが、どうも手で触ってみてしっくりこないとか、あのクリックするとカチカチする音がですね、スイッチの音が結構大きいだとかっていうのがあって、なかなかこう納得できるものがなくてですね、でいろいろこう探してって、最後にマウスはマイクロソフトにたどり着いたということで、今回このマイクロソフトブルートゥースマウス、あ違う、マイクロソフトブルートゥースモバイルマウス3600というのを買いました。でこれあの、まあ、実際お店とかね、あとこれウェブで見ていただけると分かるんですが、非常にあのコンパクトなマウスで、今まで私が使っているモバイルマウスの3500とですね、ほとんど、外観は変わらないです。大きさも本当形状もそのものね変わらないものでして、まあちょっとあの薄くはないんですけどね、あのそれなりのこう厚みがある方が逆にいいかなってところもあって、こちらにしました。でスペックなんですけども、これ Bluetooth が 4.0 を対応ということで、あとマウスそのもののですね光学部分、ここはですねブルートラックテクノロジー、ということで、まああのデコボコの面でもですね結構快適に使えると、あの問題なく使えるというものです。でホイール部分が縦方向ホイールと、あと横方向に倒すことができて、まあ、4方向スクロールということで使うことができます。まあ、ホイール部分をね左右にこう倒す形で横スクロールもできるということなんですが、これ意外と私は使わなかったりします。あの本当にマウスって、左右のクリックのボタンとホイールが使えればいいだけかなっていうところもあったんですが、こちらね4方向のスクロールも使えます。あと他のマウスにあるようなね、あの5つのボタンだとか、そういうのの例えばウェブブラウザ見てて前の画面に戻るとか次の画面に行くだとかですね、そういったのボタンとかはついていないです。で対応 OS が、Windows は Windows 8以降で、実はですね Windows 7がサポート対象外になっています。まあ使えることは使えるのかなと思ったりするんですが、実際もう Windows 8、Windows 8.1、Windows 10というのが対応の OS となっています。でもちろんですね Mac と Android の方も対応してまして、 Mac の方は MacOS 10の 10.10、 10.10 ってなんだっけ、今使ってるのが 10.12 でシエラだから、毎回これお前覚えろよって言われそうなんですけど、ちょっと調べてみますかね。あ、寄せ見てか。今使ってるのがシエラで 10.11 がエルキャピタン。これエルキャピタンはね使っあのマックミニで使ったことあるんですが、あとは 10.10 のヨセミテ、だから寄せ見て以降の対応となっています。あと Android は 5.0 以降が対応ということになっています。それであの大きさなんですけども、先ほどのモバイルマウスと同じ大きさ、3500と同じ大きさだって言ったんですが、長さがですね 95.4mm、 幅が 57.1mm というコンパクトなサイズです。で重さがですねバッテリー別で 63g、まあ、バッテリーって言っても、ね、単三電池1個入る感じなんですけど、まあ、それだけでもね、まあ、そんな別にあのかさわることもないですし、あの重いって感じることもありません。あの逆にある程度の重さがあった方がいいかなっていうところで、まあ使う分にはねちょうどいい感じかなと思っています。でこれ色はですね3種類バリエーションがあります。ブラックとレッドと、これアジュールっていうことで、まあ、青ですね、3種類あります。で私は今回これ黒ブラックを買いました。で表面がねマット仕上げになってまして、まあ、触った感じすごくいい、なんかラバー仕上げね、になってまして、すごくいい感じになっています。でただねこのラバー仕上げってもくせもんでしてね、ある程度使ってるとこれベタベタになってくるっていうのがあって、使ってればいいんですけど、ちょっとね使わなくなって放置しとくとですね、結構ベタベタになって手に負えなくなってしまうっていう、ないろいろこう洗剤で洗い落とせますよっていうことは聞くんですが、そういうことになってしまうんで、まあ使えるとこまで使おうかなと思っています。でお値段なんですが、定価が税別で3780円で、実際はですね私ビッグカメラで3480円で、アマゾンだと2980円かな、あ2680円か、アマゾン安いんですよね。 で買うことができます。だからマイクロソフトのマウスってワイヤレスマウスってすごくいいものはやっぱり8000円とかね、そんぐらいするんですけども、まあ、逆にこうコンパクトで短機能でね、まあ、機能少なくてもいいっていう人はですね、結構お求めやすい価格っていうのもありますんで、これを選んでもいいかなと思います。まあ、元もももっとねいろいろこう安いのを選ぶとですね1000円台とかからあるんですけども、ちょっとまあそこの中身って質問を考えるとまあこの値段なりにちょうどいいのかなと思っています。でバッテリーは、これ単三電池1個入れて1年間持ちます。で保証が3年かな、という感じのスペックです。で使ってみたところなんですが、まあ、最初ですねウェッジタッチマウスうまくいかなかった話をしてたんですが、MacOS X、こちらでもペアリング無事できまして、問題なく使えています。あとはブートキャンプを動かしたブートキャンプから起動させた Windows 10ですね、これ無事ペアリングできました。いやよかった、できなかったらどうしようかなと思ってたんですけど、これでね完全にワイヤレスで、MacBook Pro には何もつながなくても物理的に、ね、何もこうつながなくてもですねワイヤレスでマウスを使うことができるようになりました。まあそういうことでこのマイクロソフト Bluetooth モバイルマウス3600、MacBook Pro でもですね、2つの OS でもちゃんと動きますんで、まあ、ぜひどれか確実に動くやつ欲しいって方はですねお勧めしたいなと思っています。でそれとあとこう使ってみたところですね、クリック音とかもうるさくないっていうか、その別に静音タイプっていうのはよく売ってるんですが、静音っていう風にね静かなわけじゃないんですが、それにクリックの音はするんですけども、聞こえますかね、こんな感じの音で、そのうるさくなくっていうか不快に感じるような音じゃなくて、まあ、それに打った押した感じがするっていうクリック音です。あとホイールはですねこれある程度のクリック感があるタイプのこのジョリジョリジョリって感じのホイールになっています。ものによってはですねぬるぬるって動く、まあ、ヌルポホイールって昔よく言ってたんですが、そういったものもあるんですが、私はちょっとこのクリック感があった方が良かったんで、まあ、それがねこのマウスにした一番の要因ってところもあるんですけどね、クリック感のあるホイールとなっています。だからこれはもう持った感じすごく手にしっくりくるっていう感じがしてます。いろんなねマウスあるんですけど、ちょっと奇抜なデザインっていうと意外と持った感じこれ便利そうだな、手に合いそうだなと思っても、普段使ってると意外と手に合わなくなっちゃったりとかですねしますんで、これはちょっと無難なね、ものでいいかなと思っています。で、まあ、最近みんなそうなんですけど昔ねナス型マウスってあって、こう右利き用っていう、もう右手で持つタイプのマウスもあったんですけど、これ左右対称になってますんで、まあ、右手でも左手でも、まあ、お好きな方で使うことができます。まあ、そんなことで、まあ、非常に無難な仕上がりで、MacBook Pro で2つの OS で使えて値段も手頃ということでね、まあ、迷ったらこれといった感じのマウスですんで、まあ、個人的にはですねぜひこれをお勧めしたいなと思っています。だからどれすればいいんだろうという方はですねまあ、ぜひね店頭でもね見てみてください。それとあとこれ、まあ、Bluetooth というテクノロジーを使ってるんですが、これね、まあ以前この番組でも話したことあるんですが、これ実際ですねこのテクノロジーを使ったマウスそのものは、8年ちょっと前ですね、2008年の9月に、初めて発売になったもので、これマイクロソフトの Bluetrack テクノロジーという、これマイクロソフトの商標になってますけども、それまでのマウスって赤色の LED で、このマウスの表面を反射させて、位置を読み取ってたんですが、ここを青色 LED を使うということで、まあ、これ青の LED どうしたら何がいいかっていうとですね、この光の波長が短くなるっていうこともあって、あとはその、まあ、ビームが細かく打てるっていうところもあって、まあ、高精度のこの表面の判定っていうのができるということになります。ですから、机の上で例えばマウスパッド使わなくても、本当に机の上で、例えば木目の机、これ私今木目の机なんですけど、そこでももう、問題なく使えますし、あとカーペットの上でも、そのまま使えます。よくあと私床に置いてですね、カーペットの上でいじることもあるんですけど、もう全くね問題なく、使うことができます。 あとはツルツルの板、こちらの上でもね使うことができるということで、まあマイクロソフトはよく大理石の上でも OK ですというふうに言っています。まあ大理石の上でマウス使うかというとですね、まあ例えばあの日本マイクロソフト品川本社のエントランスのとこが大理石ですけど、やむを得ずあそこでマウスを使うことになってしまった時はすごくいいかなと、まあ、そんな場面いつあるんだって話があるんですが、まああの大理石とか、まあ例えばそういったねあのツルツルの表面の、もうこれ一瞬こう反射して使えないじゃないかっていうようなところでもですね結構使えるということになります。あとはこうホコリがついててもですね、結構、読み取れるものでして、マイクロソフトのね当時のあのでもこれ YouTube とかで見られるんですが、実際ホコリをですねマウスのこの LED のところにこう吹きつけて、それで使ってみても問題なく使えますっていうことをしてますんで、まあ、結構対環境性っていうかですね、そこら辺は結構よくできてるマウスかなと思っています。ただあのガラス面、そこの上だけはですね、ちょっとうまくいかないということになってますんで、まあ、ちょっとねそこは気をつけていただければなと思っています。まあ、そういうところもありまして、もう今回マイクロソフト Bluetooth モバイルマウス3600を紹介させてもらったんですが、私ね気がついたらねマウスは全部マイクロソフトですね、別にマイクロソフトだから買おうって買ったわけじゃないんですけども、まあ、エルコムとかロジクールとかもいろいろこう今回比較検討はしてみたんですけど、結局今手元にもあるのはメインのデスクトップパソコンで使ってるこれ有線マウスで、これをなんだっけな、これマイクロソフトベーシックオプティカルマウス 2.0、 これ確かこの番組でもこのマウスだけで30分喋った覚えがあるんですけども、すごくシンプルなマウスですね、有線の USB 接続のマウスです。これビジネスパッケージで会員コンポのパッケージを Amazon で注文するとですね600円で買えるんですけど、それをねメインで使っています。で自宅も使ってて、あと会社用にも同じも1個買ってですね会社に持ってって使ってます。これがまあモバイルマウスより一回りでかくて、ちょうど手のひらにちょうどぴったりはまる大きさなんですけど、まあ実はこれでポッドキャストの編集もねずっと使ってやってるんですけど、まあ今でも売ってるんでねすごくありがたいんで、まあこれはもうずっと使っていこうかなと思ってます。それとあとはレシーバーがついてるタイプの、ワイヤレスのモバイルマウス、これ3500ですね。これバイオデュオとかでも使ってますし、ついこの前まで MacBook Pro でも使ってました。それと、ウェッジタッチマウス、これ確かねマイクロソフトの景品かなんかで当たったんですけど、これ買ったら結構高いんですよね。すごく本当にコンパクトで、ホイールがちょっとタッチ式なんで好き嫌い分かれると思うんですが、それを除けばですねすごく持ち運びには、場所も取らないし薄いですしね、おすすめしたいなと思っています。まあ、そして今回の3600ということで、他にデザイナーマウスとかね値段も3000円台でお手頃だったんですけど、ちょっと薄すぎたとか、いうのもあるんで、逆にいろいろこう種類も出てますんで、まあぜひマウスいろいろお店行くとですねメーカーごとに分かれておいてるんで、もうまずマイクロソフトコーナー行って、いろいろ触ってですね見ていただければなと思っています。はい、以上ですねマイクロソフト Bluetooth モバイルマウス3600の話をさせていただきました。はい、第366回はマイクロソフト Bluetooth モバイルマウス3600の話をさせていただきました。3000ちょっとのマウスで20分近く喋っちゃいました。まあちょっと編集するとね短くなると思うんですが、これはやっぱりねマウスとかキーボードとかねもう商売道具ですからね、この辺ねこういろいろとこう選んでよく見てね買った方がいいかなと思っています。さてそういうところでネタ的にはなんか、まあ、一応今エンディングなんですが、ちょっと注意というところで一つですね、まあ皆さん大丈夫だと思うんですが、メールで、ご注意、オフィスのプロダクトキーが不正コピーされていますというタイトルのメールが、 出回っているみたいです。これ1月12日時点でこういったメールが、ね、出ています。でこれ見るとあのいわゆるフィッシングメールってやつですね。これ情報入れてしまうとこういろんなものが取られてしまうっていうところもあって、で、まあ、マイクロソフトの方でもあのご注意、オフィスのプロダクトキーが不正コピーされていますという件名のメールが届くとお問い合わせをいただいております。こちら弊社から送信しているメールではございません。該当のメールは開かず削除していただくようお願いいたします、ということで、これ1月12日のですねマイクロソフトサポートのツイッターのアカウントでもね発表されています。で、あの本当にこれ注意していただきたいのは、あの本当それこそあのなんとか詐欺じゃないんですけども、この自分は大丈夫だろうと思っていても次ポチってやっちゃうっていう可能性ありますんで、逆に私自身もねこれ見て、気をつけたいなと思っています。まあでこちらのですねトレンドマイクロだったかな、そちらの方でもね注意してくださいっていう、案内が出ててですね、でトレンドマイクロの方にあのちょっと画面が、出ているんですが、非常にですねこのウェブのそのリンク先のあの画面もですねマイクロソフトっぽいデザインで、これだから本当にあの注意深く見てないと、誤ってこう情報を出してしまうってことがありますんで、ぜひですねこれちょっと注意していただければなと思っています。あの多分この番組を聞きの方っていうのはある程度こうそこら辺の IT 関係ちょっと意識のある方は多いと思うんですが、あのむしろあのこういうとこね気をつけていただいて行きたいなと、まあ、私自身も含めてですね思っておりますので注意してください。はい、そういうことで、あと告知なんですが、この番組、いろんな情報をですねメルマガでも、お送りしております。あのこちらのね番組、の記事のリンクの方リンクがありますので、ぜひよかったらメルマガの登録もお願いします。また YouTube の方でもですね、この番組自身の音声データ音声をですね YouTube でも配信してますし、最近ちょっとサボり気味なんですが、動画でですね Windows の話だとか Mac の話とかっていうのも、今後配信していきたいと思っておりますので、ぜひですねこちらもリンクを貼っておきますんで、あの YouTube の方、ぜひ見ていただいて、よかったらチャンネル登録をしていただければなと思っております。一応 URL、ですが youtube.com/c/windows-podcast youtube.com/c/windows-podcast、こちらがですねあの私のこのチャンネルになりますんで、まあ、よかったらいいねとか、あとはチャンネル登録とかですねしていただければなと思っております。今のところ833人の方に登録いただいております。ここねちょっとね1000人超えるとあの YouTube 的にいいことがあるんで、あのもしあのまだ登録されてないチャンネル登録されてない方おられましたら、まあ、いいと思ったらですねぜひあのチャンネル登録していただければなと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。